おはようございます。お祈りをします。愛する天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。また冬が逆戻りをしたような大変寒い日ですが、私たちをここに集めてくださって、神様を褒めたたえ、神様に祈り、また神様のお言葉を聞く時間を与えてくださってありがとうございます。日常のさまざまな、忙しい中からこのように礼拝に招かれて、しばらく神様のお言葉を聞きます。どうぞ私たちの心を開いてくださって、あなたの御言葉に目を留め、また御言葉からを通して今日も生きておられるイエス様と出会い、力をいただいてこの一週間歩むことができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。私たちは先々週、イースターを迎えました。2000年前にイエス・キリストが復活をしたことを私たちは今もお祝いをしているわけです。今日は、イエス様の復活と私たちの関係ということを、3つの点から、一緒に学びたいと思います。1つは、イエス様が復活されたということは、イエス様がご自分が言われた通り神の子キリストである、救い主であるという証拠だということ。二つ目は、イエス・キリストが復活されたので、イエス・キリストを信じる者にも復活の望みがある、天の御国への希望があるということです。三つ目は、イエス・キリストが復活されたので、私たちの人生は肉体の死で終わりではない。私たちの人生には意味がある、力ある人生の保証があるんだという三つのことを今日聖書から一緒に学んでいきたいと思います。まず第一番目の、イエス・キリストが、イエス様が復活されたということは、ご自分が言っておられたように、このイエス様というお方が単なる私たちと同じ人ではなく、神の子キリストである、人となられた誠の神であるということの証明だということです。先ほど読んでいただいたコリント人の手紙の15章の17節から19節のところで、まあ、実際は12節からのところはそうなんですけども、このコリント人の手紙を書いたパウロは、この自分の喉元に刃を突きつけるようなことをするんですね。それは、キリストがもし復活したのが嘘だったらどういうことになるのかということを語ります。15章の14節では、キリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになってしまう。つまり、このキリストが復活されたのでなかったら、このキリスト教会が述べ伝えていることは何か。イエス・キリストは復活をして今日も生きているというメッセージです。イエス・キリストが何か立派な道徳家で慈善事業家だったなんていうことを私たちは話してない。キリストは私たちの罪を負って十字架に死んでくださったけれど、誰も破ることができない死を破ってよみがえった救い主だ。今日もこのキリストは生きている。このイエス・キリストに触れるときに私たちの人生が新しくされると語っているわけです。でも、もしキリストが復活したのが嘘だったら、この教会が語っている宣教は実質のないものになって、私たちの信仰も実質のないものになる。無駄だ、無駄だっていう。私は25歳の時に牧師になりました。32年目に牧師の生涯になります。私の生涯は無駄です、ね、もしイエス様が復活されてよみがえって今日も生きておられないならば、私は本当に愚かなバカなことを続けています。パウロは自分の喉元に同じように刃を突きつけてそう言うんです。そして17節からこう言うんですね。そして、もしキリストがよみがえられなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものですと彼は言います。 もしイエス様が本当に死からよみがえられなかったのであれば、この神様から離れて私たちが持っているいろんな罪の現実的な問題は解決がない。私は高校3年の時にクリスチャンになりましたから、それから、計算すると38年間ね、自分で思い込んで生きてきたわけです。自分の罪は許された、自分の人生は新しくされるということを私はずっと思い込んで生きてきたことになるわけです。イエス・キリストを信じてクリスチャンになった方もそうでしょう。実は今でも罪の問題は何にも解決されていない。罪の許しは何にもない。単に私たちがそういう幻想を抱いているだけだ。さらにパウロは言うんです。18節、そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。4月7日イースターの前の日に教会の墓前礼拝をお武蔵の礼でしました。私たちの教会の愛する兄弟姉妹の何人かがそこに遺骨が安置されています。また、そのお墓には入っていませんが、またこの洗礼を受けるまでには至らなかったですけれど、この教会で何人もの方がこの病床やいろんな形でイエス様を信じて天国に召されてきました。その方たちは死んで滅んでしまったということになる。私の父は24年前、母は12年前にこのイエス様を信じて天国に行きました。でもそれも嘘です。死んで終わり。でもし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものですとパウロは言うんです。もし本当にキリストが復活したのが嘘だったら私たちはこの地上で一番哀れなもの、一番哀れなものだと聖書は語りかける。パウロは自分の喉元に刃を突きつける。皆さんどう考えますか？どう思うでしょうか？さてパウロはしかし15章の一節からこう言います。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのですと、そして私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことですと言うんです。福音って何でしょうか？グッドニュース。ゴッドスペルっていう言葉から来てます。神の良い知らせ、神の良い知らせ、神の良い知らせは何か。それは、3節から書かれています。次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に尽き足らずで生まれた者と同様な私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。そういうわけですから、私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのですと言います。聖書が言っている福音という神様の良い知らせの核心は何か。 それは3節から4節に書かれていることです。聖書の示す通りに、キリストは私たちの罪のために死なれた。そして聖書はですね、葬られたって書いてあるんです。葬られたって書いてある。イエス様が葬られたことを聖書を読んでいくと、イエス・キリストが葬られたときに、たくさんの人がイエス様の葬りを目撃していました。それはこのイエス様を信じていていた弟子たちだけではありません。イエス様をに敵対していた人たち、イエス様にこの死を与えた人たちもこの現場を見ています。きちっと、つまり囚人監視の中でこっそりイエス様がどこかわからないところに葬られて、そして3日目になって、この、ね、墓が誰にもわからないので、弟子たちしかわからないので、弟子たちがイエス・キリストはよみがえったと言ったんじゃないということです。当時このローマ軍と、そしてこのユダヤの指導者たちが困ったことが一つあります。弟子たちがイエス・キリストがよみがえったと言って触れ回っているときに、弟子たちが困ったことが一つ、ローマ軍とユダヤの政府が困ったことが一つあります。それはキリストの墓が空だったということです。キリストの墓が確かに空だったということです。ですからこの、ユダヤの指導者たちはこの番をしていたローマの兵隊たちにお金をつかませて、そしてこの私たちが寝ているときに弟子たちが来て、キリストの死体を盗んでいったんだということを触れ回らせるわけです。これも矛盾してるでしょ。マタイの福音書に書いてありますかね。矛盾してますよね。寝ている間にどうして弟子たちが盗んでいったのかっていうのはまずわからないわけでしょ。で、寝ている間に盗まれたら、これはローマの軍法会議にかけたら死刑です。で、それが死刑にならなかった。そしてマタイの福音書の28章には、そのことが記録されています。多分私の推測では、この番兵たちの誰かがクリスチャンになったんでしょう。そして後にそういう証言をしたんだと思います。キリストの墓が空だったということなんです。囚人監視のもとに厳重に葬られて、そして番兵までつけられて葬られたイエス様の墓が空だった。聖書は聖書の示す通りに3日目によみがえった。そして、ケパ、これはペテロに現れ、それから十二弟子に現れた。6節を見ると、その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいますと書いてあります。このコリント人の手紙が書かれたのは、イエス様が天に召されたのが紀元30年ぐらいとすると、まあ、おそらくそれから20年以上経って、まあ、54、5年ぐらいじゃないかと思いますが、20年以上経って書かれているわけですね。で、そこでパウロはキリストの復活に500人以上の人が同時に、この復活のキリストに出会っている。その中のある程度の人は死んだけども、今もなお多くの人たちは生き残っている。で、なんでこんなことを書いたのか。それはもし嘘だと思うならば、直接聞いてみなさいと。まあ、私がパウロだったら、紹介してあげるから、直接行って話聞いてみなさいということです。そしてパウロは、最後に月足らずで生まれたと同様の私にもイエス様が現れてくださった。キリスト教撲滅運動のリーダーだったパウロがなぜクリスチャンになったのか。それはイエス様の教えが素晴らしかったからではないんですよね。それだけじゃないんですね。彼が自分の人生を決定的に変えたのは、復活したキリストに出会っちゃったっていう事実があったからです。これを打ち消せなかったんです。だから彼は今までそのキリストが復活をしたということを証言している弟子たちを牢屋に送ったり拷問したり死に渡したりしていたけれど、もう否定することができなかったんです。そしてキリストの証人になったんです。この第一コリントの15章の3節から5節のところは、キリスト教会の最古の信仰告白っていうふうに言われています。パウロはここで このイエス・キリストの福音を自分が作り出したものじゃなくて、私も受けたものだっていうふうに書いてますね。私も受けたものだ。そして私もそれを伝えているんだと言ってます。パウロがイエス様と出会ったのは紀元32年か33年頃と言われています。つまりイエス様が十字架にかかったのが紀元30年ぐらいですから、このイエス様が十字架にかかって死なれて、まあ、復活されてから 2,3 年後のことです。で、その間に何を信じたら救われるのかというこの福音の救いの教えの中核を教会はしっかり持っていた。まあ、これ神様もイエス様から教えられて、それを忠実に伝えていたということがわかるんですね。聖書のイエス・キリストの救いのメッセージはもうそれだけ早くからきちっと伝えられてきて、今も同じものが伝えられているということです。まあ、その辺はですね、ぜひもし皆さんご興味があれば、まあ、この季節 毎年紹介してますけども、教会図書に命の言葉社から出ているリー・ストロベルという人が書いたナザレのイエスは神の子かという本がありますので、ちょっと分厚いから大変ですけど、これこのリー・ストロベルという、アメリカの法廷の記者がクリスチャンになるときに徹底的に自分がキリストの復活について疑問を持っていることをクリスチャンの専門家に質問をして歩くわけですね。インタビューして歩くわけです。この中の何人か私は本で、勉強した人たちがおおという人にこう、質問してます。本でしかお目にかかったことがないような、この本当に超一級 のクリスチャンの学者たちに難問をぶつけます。そして彼らは聖書と当時 この歴史からきちっとキリストが復活したということを語っていきます。まあ、このリー・ストロベルはこのイエス・キリストが復活したということが分かってクリスチャンになっていくわけです。まあ、その心の遍歴がこの本にまとめられていますので、興味のある方はぜひお読みになったらいいと思います。で、そのようにしてイエス・キリストは復活したと聖書は言う。イエス・キリストは復活したということはどういうことかというと、今日も生きているということなんです。キリストが復活されたことは、ご自分が言われたように私たちの罪を許すために十字架にかかって死んでくださった。だからこのイエス・キリストを信じるときに、私たちの人生の難問の神から離れた罪っていう問題の解決がキリストにあるってことです。そして死っていう問題の解決がキリストにあるっていうことです。新約聖書を私たちが読むときに、キリストが蘇られたというこの言葉がこだましています。キリストが復活をしたということを抜きに新約聖書を読んだら、新約聖書は成り立ちません。全く成り立ちません。イエス・キリストは今日も生きてる。よかったですね。私は38年のクリスチャンの人生は無駄ではなかったですし、この32年間のですね、私の牧師の人生は無駄じゃなかったんです。そして私がイエス様のことを伝えて、特に天国に希望を持って召された人たちは無駄じゃなかったんですよ。イエス・キリストは今日も生きていると聖書。二つ目は、だからイエス・キリストが死を打ち破ってよみがえられたから、イエス・キリストを信じる者には天国への希望があるんだというんです。先ほど司会者に読んでいただいた第一コリントの15章の50節からのところです。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。来なさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。私たちのこの肉体の体はいつか衰えて肉体の死というものを迎えます。 キリストを信じたからといって私たちが死なない、病気にならないということは聖書は何も言っていません。私たちはこの肉体の死をいつか迎えなければなりません。しかしイエス・キリストを救い主として信じるときに、それは終わりではないと言います。それは終わりではない。イエス・キリストを信じるときに、イエス・キリストはやがてこの世界に来られて、この世界を裁かれるときに、私たちはイエス様の裁きの座で、イエス様を信じている上に OK をいただいて、そしてやがて新しく作られる新しい天と地に永遠に住むことができる。まあ、それを十杯人からあげに私たちは天国と簡単に言っちゃいますけども、聖書はこの罪に満ちた、矛盾に満ちたこの世界が滅ぼされて、そして神様が新しい天と新しい地を作られる。でそこにイエス・キリストを信じる者は迎え入れられる。そしてそこで永遠に生きることができる。でもここで大切なことがあります。それは私たちが使徒の働きの、ごめんなさい、礼拝でいつも言っている使徒信条の中にある一文です。我は体のよみがえりを信ずという一文です。前も話したと思います。我は体のよみがえりを信ずという一文です。私も昔クリスチャンになったばかりの頃には、天国に希望があるっていうのはですね、死んでも希望があるというのは、なんかこの霊的に希望があるだけだと思って生きていました。しかし牧師になって、この病床を訪れ、特にまあ死というものと向き合っている方たちと触れることが多くなってくる中で、私が変わることは変化してきました。一体天国への希望って何なんだろうかと、自分が聖書を読んで分からなければ語れないということが分かってきます。その中で分かってきたことは何かというと、それは聖書は はっきりと、私たちはイエス・キリストを信じるときに、やがてキリストの再臨の日に朽ちることのない栄光の体によみがえる、体のよみがえりというメッセージです。神学校時代でもですね、使徒の働き、使徒信条を学んでるんですよ。教理士ってやつ学んでるんですよ。使徒信条がどういう背景でできて、なぜここに体のよみがえりという言葉が入ってるのかとかね、勉強してるんです。だけど私はよく分かんなかったんです。でも牧師になって、死っていう問題に直面している方たちと出会っていく中で、体のよみがえりっていうのはどのぐらい大事なことなのか。例えば老いて体が自由が利かなくなっていく中にある、もう本当に死が間近にある方にとって、やがてこの肉体の死を迎えても、キリストが来られた時にもう老いることのない、朽ちることのない栄光の体に蘇るということは希望です。重い病気の中でもう治る見込みがないという中で死を待っている方にとって、今その病気で死を迎えなければならないけれど、しかしもうイエス・キリストにが来られた時にもう病気をに患う必要がない、苦しむ必要がない、栄光の体によみがえるという希望は大きな希望です。またそのようなご家族を抱えて苦しみの中にある方にとって、死を迎えて家族の体は朽ち果てるかもしれないけれど、でもやがてキリストが来られた時に栄光の姿によみがえることができる。そして自分も同じようにイエス・キリストを信じるときに、またその家族とキリストに会って再会することができる。もう死という別れを経験しなくていい。永遠にキリストと共に、イエス・キリストを信じた家族と共に過ごすことができる希望ですよね。聖書は、使徒信条は、だから体の、我は体のよみがえりを信ずっていう一文を入れたんです。なぜか、それは、使徒信条ができてきた頃ですね、一番初めの、まあ、紀元1世紀のこの新約聖書のコリント人の手紙が書かれたような1世紀の後半から2世紀、4世紀ぐらいの時代に、クリスチャンの中にも、よみがえりっていうのは魂だけね、天国に行くんだということが 非常にこう強くなっていた。ギリシャ思想があるんですね、背景に。そういうものがあるんです。で、そういう中で聖書ははっきり、イエス様が肉体を取って蘇られたように、私たちもやがてこの体は朽ちるけれど、朽ちない体に栄光の体に蘇るんだというんです。それをイエス様が見せてくれたって言うんですね。キリストのよみがえりのメッセージ集という本が一冊、まあ、英語の本が出てます。まあ、それを書いたポール・マーレーという牧師がですね、この第一コリントのこの3日目によみがえられた15章4節を解説する中でこんなことを言ってるんです。まあ、こんな要旨を言うとこんなこと言うんですね。そのイエス様の遺体は丸2日間墓に置かれていたと。埋葬されたと。で、その間にこの遺体は腐敗がかなり進んでいたんだと。当然今みたいにエンパーミングなんてことはないわけですから、腐敗はかなり進んでいたんだと。で、その腐敗が進んでいた体を神が栄光の体に変えてよみがえらせたということは、私たちにとって大きな励ましになるんだというんです。イエス様が死んで、死んだ途端によみがえったんじゃないんだと。イエス様は葬られたんだと。だからイエス様が葬られたということには意味があるんだと彼は言うんです。そして丸2日間墓に置かれて、そしてイエス様の体は朽ちていった。で、その朽ちていった体をイエス神は栄光の体によみがえらせた。だから私たちもイエス・キリストを信じるときに、イエス様が私たちにも同じようにしてくださる、神が同じようにしてくださると私たちは信じることができるんだって言うんです。朽ち始めていたイエス様の体を栄光の体に変えたように、私たちの体がたとえ朽ちても栄光の体に変えることができると、このポール・マーレはメッセージ集で私たちに語りかけてます。私はこれを読んでアーメンだと思いました。そうだと思いました。体のよみがえりです。そして天国への保証がある。私たちがイエス・キリストを信じるときに与えられる救いというのはそういう救いだって言うんですね。私は38年前に死んだらどこに行くのか、前もイースターに話しました。祖父が一体どこに行っちゃったんだろうかという中で、自分も死んだらどこに行くんだろうかというときに、このイエス様の復活に出会い、復活のキリストを信じる者は死んでも生きることができる、永遠の命に生かされる、この肉体の死は経験するけれど、やがて体のよみがえりがある。それを信じることができたからこそ、38年クリスチャンとして生かされていますし、31年牧師として立てられているんだと信じています。3つ目、力ある人生の保証です。15章の58節でパウロは復活の場所を最後にこう締めくくります。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですからと言います。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですからと書いてあります。私たちの人生がもし本当に死で終わるだけならば、私たちがこの人生をどんなに一生懸命生きても何もなくなってしまいます。それは本当に悲しい人生です。しかし死で終わりではない。イエス・キリストを信じるときに、私たちの人生は死の向こうに復活の望みがあるんだということが分かるときに、私たちは今の私たちの人生の労苦が無駄じゃないということを知ることができる。私たちが死んでも私たちを復活させることができる神が私たちと共に歩んでくださっているならば、今日の私の歩みは、今日の私の苦しみは、今日の私の悩みは、今日の私の労苦は無駄じゃない。神がそれを必ず用いてくださると 私たちは信じることができる。だからパウロは、私の愛する兄弟たちよ、ね、フラフラグラグラしないで、復活してくださったキリストというお方にのところにしっかりと立って歩みなさい。いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知っているのですから。大丈夫だ。イエス・キリストを死から復活させてくださった神様が、私たちのことも復活させてくださる。そのお方が私たちの毎日の働きをちゃんと受け止めて、ちゃんと導いてくださると言うんです。だからイエス・キリストを信じるときに永遠の命が与えますよね。永遠の命って何ですか？天国に行くことができる約束の切符だけですか？そうじゃないですよ。イエス・キリストを信じたときから私たちの人生を新しく変える命ですよ。神の力によって私たちの人生を変える命ですよね。その命が私たちに与えられている。だからその命が与えられているから、いつも固く立って動かされることをことなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知っているのですからってパウロは言うんです。さて、イエス様が復活をしたので話をまとめます。イエス様が復活をされたので、イエス様が罪からの救い主だ、私たちの死の問題を解決することができる救い主だということが証明されました。イエス様が復活されたので、イエス様を信じた者には体のよみがえりがある、天国に行くことができるという希望が与えられました。そしてイエス様が復活されたので、私たちの人生は死んで終わりではない。私たちはこの地上に生かされている間に生きる使命がある、やることがある。まあそんなオーバーなことではなくても、私たちが毎日生きることを通して神様がそこに働いてくださる。私たちはそのような中に生かされている。今日もこの1週間もよみがえのイエス様が共に歩んでくださることを覚えて感謝をしていきたいと思います。お祈りをします。ですから愛する、私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知っているのですから。天の父なる神様、イエス様はあなたが死からよみがえらせてくださいました。しかも2日間イエス様は葬られて墓にその遺体はありました。腐敗が進んでいました。しかしその体を見事に神様は栄光の体によみがえらせてくださいました。私たちも死を避けることはできません。いつか私たちも死に直面し、自分の死に直面しなければなりません。また身内の死や親しい友の死に直面しなければなりません。悲しい辛い別れの時です。しかしイエス・キリストを信じる時に、私たちは死の向こうに永遠の命による復活があること、体の蘇りがあること、永遠に天の御国で先に召された兄弟姉妹と再会し、共に住むことができる喜びがあること、そしてこの地上の人生での私たちの労苦は無駄ではなくて、神様がそれを必ずにそれに報いてくださって、それを用いてくださることを私たちは信じます。私たちはこの地上にあと何年あるいは何十年生きるか分かりませんけれども、今日もこの1週間も主にあって私たちの労苦は無駄じゃないことを信じて、そして復活のイエス様と共に歩むものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。